2024年1月29日月曜日、時刻は午前8時29分を過ぎたところです。さて、モンテーニュですね。荒木先生のこのモンテーニュ、初代エッセイストの問いかけ、中高新章ですが、で最終章に入りますね。第12章、広がる地平線ということです。でそれの最初の込み出しは、変遷を見つめる眼差しとなっておりまして、まず荒木先生の文章ですね、このようになってますね。まあ、まとめですね。この第12章は、自然の事物事象についての変化流動を、また人間の思考行動についての動揺変転を、この作家が強く鮮やかに描き出していることは、ここまでに引用したいくつかの例文によってうなずかれるだろう。そしてそれは、強大また微小な規模の、あるいは迅速また緩慢な進行のさまざまな姿のものとして指し示され、それが悠々と脈動する文体、窮迫して畳みかける語群によって、こう高く読者の手に渡される。次のような一節は中でも見事な例としてよい、ということで、モンテーニュの言葉ですね。モンテーニュ曰く、世界は永遠の変動の場であり、すべてのものがそこで絶えず変動している。大地もコーカサスの岩山も、エジプトのピラミッドも、全体の変動と彼ら自身のそれによって変動しているのだ。一定不変という状態すら、より緩慢な変動以外の何物でもない。エッセイ第3巻第2章、後悔についてより、と、これを受けて荒木先生の文章ですね。壮大な存在が知覚できないほどの微速度で変動するという、人の常套的な先入観同じですね、人の常套的な先入見を破った後に、新しい真実へ導き入れるモンテーニュ得意の論述だ。そこにはもとより鋭い感性の働きが秘められている。これがあればこそ、人間の生活の事柄についても、ある年代から他の年代への推移ではなく、また人々の言うような7年区切りごとのそれでもなく、火から火へと、糞から糞への推移、を描くと、彼が引き続き記すのも当然と思われる。これが身辺の環境の観察から自然の現象の考察に及ぶ次のような記述に発展していく、ということで、次の文章があるんですけど、引用があるんですけれども、それは置いといて、モンテーニュのこの言葉ですね。 世界は永遠の変動の場であり、もう一度、世界は永遠の変動の場であり、すべてのものがそこで絶えず変動している。大地もコーカサスの岩山もエジプトのピラミッドも全体の変動と彼ら自身のそれによって変動しているのだ。一定不変という状態すらより緩慢な変動以外の何物でもない。エッセイ第3巻第2章後悔についてより。そうですね、この本当に時間の経過、まあ指数関数的不確実性という言葉がありますね。指数関数的不確実性、本当にこう少しずつ変化していって、ちょっと目に見えないぐらいね。で、気がつけば大きな事柄になってるということですから。けどなんかそれを思いますね。なんかこう少しずつ変化していってる。で、ある数学者の人は、その一番大事なことは本当に流れの変化、こう本当に微妙な、まあ本当に孫子も言ってるまあいろんな人が言ってますけど、この微妙な、普通では気がつきにくい微妙な変化、まあ今ここモンテニューでは変動ということでしたけれども、変化変動、それをそこに気がつくっていうことが一番大事なんだということをいろんな人が、数学者も言ってるし、2500年前の孫子も言ってるし、いやなんかそう思うんですよね。ですから、まあ、ついこの間もなんかちょっと自分で気になったことがあって、あ、もうこれ気になってるんだったらやっぱちょっとやっとこうと、後でやっとこうっていうかちょっと対外的なものでもあったから自分だけの問題ではないんですけど、ちょっと気になったことがあって、あ、もう今のうちにちょっとこうね、先方に働きかけておこうと言ってちょっとアプローチしたところですけど、なんかやっぱそういうことでしょうかね。なんかそれがちょっと、まあ微妙だけれども、より良い状況を微妙に作っていくというかいうことじゃないかなと思います。といったところで、第12章で入ったところです。時刻は8時38分になるところです。以上です。